情報広場募集、住宅入居者も募集。当和中田豊里石越定住促進住宅は随時入居者を募集しています。入居希望者は住宅都市整備課まで問い合わせください。郵送での申し込みはできません。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。 あなたの CM 作品をテレビで放映、東日本放送の主催で開催されている宮城ふるさと CM 大賞の応募作品を募集します。応募多数の場合は応募内容により選考します。作品の内容、観光、物産、伝統、人物、歴史、自然など登米市の自慢や魅力を表現した未発表の作品、作品タイトル25文字以内、作品秒数30秒、作品企画ビデオテープまたはビデオデータ、応募資格、市内に在住または勤務する人や団体、著作権、応募作品の著作権は市に帰属します。応募方法、6月30日木曜までに、1、氏名、団体の場合は団体名と代表者氏名、2、住所、3、電話番号、4、職業または学校、学年、5、作品タイトル、歌唱歌、6、作品の大まかな内容を任意の様式に記入の上、直接持参するか電子メールで申し込みください。応募期限9月9日金曜。制作費など、制作、編集、加工の費用はすべて応募者負担となります。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。就職ガイダンス、参加企業を募集します。企業の概要説明など、就職希望者の就職活動を支援する企業を募集します。募集期限5月13日金曜、開催日7月7日木曜、場所豊間総合体育館。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課企業振興係、0220-34-2706。商品券、とめっこマネーの加盟店を募集。市振興協同組合は抽選応募券付きの共通商品券とめっこマネーを発行しています。買い物や贈答用などで使えるほか、素敵な商品が当たる抽選会も年2回開催しています。加盟店数は市内の地元小売店や飲食店など現在約160件、加盟店は随時募集していますので、詳しくは事務局まで問い合わせください。加盟条件、地元資本の小売飲食店などフランチャイズ店を含む。問い合わせ、登米市振興協同組合事務局、登米中央商工会館内、0220-22-3681。離職者等再就職訓練 IT 基礎科受講生を募集。内容、パソコンを活用した事務処理技能の習得。対象者、ハローワークの受講主事、受講推薦者か支援指示を受けられる人。募集人員15人。場所、 JMTC 佐沼教室。訓練期間、6月10日金曜から9月9日金曜。申し込み期限、5月17日火曜。費用無料。テキスト代として約1万2000円かかります。問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。緑の森を次世代へ、植樹祭参加者を募集。日時、5月22日日曜、午前10時から正午、小雨結構、午前9時半集合。集合場所、道の駅津山、もくもくランド駐車場。植樹場所、津山町柳津あざ旧市、深畑地内。募集人員、植樹祭、先着150人、私の記念植樹、先着30人。 参加費無料、持ち物軍手長靴、申し込み期限5月11日水曜。申し込み方法、電話、ファクシミリ、電子メール。申し込み問い合わせ、産業経済部、農林振興課、林業振興係、0220-34-2709。第26回参議院選挙の投票立ち会い人を募集します。市選挙管理委員会は本年度執行予定の第26回参議院議員通常選挙の投票立ち会い人を次の通り募集します。従事内容、期日前投票所と投票日の投票所で有権者の代表として投票が公正に行われているかを確認。従事期間や時間などの詳細は日程が決まりましたら応募者へ連絡します。対象者、1、市の選挙人名簿に登録されている人、2、明るい選挙の推進に理解がある人、3、心身ともに健康で長時間従事できる人、手当、選挙帳等の費用弁償に関する条例に基づき支給、期日前投票所の投票立ち会いに1回につき9600円、投票日当日投票所の投票立ち会いに1回につき1万900円、人数1投票所に2人ずつ、選考募集人数を超えた場合は選考し、応募者全員に選考結果を通知します。応募期限5月9日月曜。問い合わせ、選挙管理委員会選挙係、0220-22-2198。大事な命を救うため、普通救命講習会を開催。日時、5月15日日曜午前9時から正午、午前8時45分集合。内容、心肺蘇生法、AED 使用方法、止血法など。場所、消防防災センター。受講料無料。募集人数15人、先着順。申し込み期限5月8日日曜。申し込み方法、消防署救急係へ電話で申し込みください。問い合わせ、消防署救急係、0220-22-2119。思いを込めた作品公開、青年文化祭の動画を配信。第17回登米市青年文化祭の動画を YouTube で配信しています。多くの発表会や大会が中止になる中、作成者たちの思いが込められた作品がたくさん寄せられました。青年団は青年文化祭の他にも交流活動や体育大会など様々なイベントも実施しています。興味がある人は気軽に連絡ください。問い合わせ、教育委員会教育部障害学習課、障害学習推進係、0220-34-2698。登米市国際劇場5月のイベント情報、開催日、内容、問い合わせの順にお知らせします。22日日曜、佐沼高校吹奏楽部第57回定期演奏会、開演午後1時半、会場大ホール、入場料無料。佐沼高校0220-22-2022。29日日曜、宮野朝太郎特別公演チャリティーショー、開演午前11時、会場大ホール、入場料指定2500円、自由2000円。同公演実行委員会0903983-3753。5月の休館日は2日、9日、16日、23日、30日です。
お知らせ。春の農作業安全運動展開。対策と準備で事故防止。農作業中の死亡事故は一般交通事故の約7倍、建設業の約3倍にも及びます。一般車両との接触や追突を防ぐには、周囲に気づいてもらうことが大切です。納期に低速車マークや反射板を設置しましょう。また作業機をつけて公道を走行するには、基本的に ランプ類の増設などが必要ですので、農機販売店に相談ください。公道での農機による交通事故対策の3つのポイント。 1. 確実な運転操作とブレーキ連結の確認。 2. 安全キャブフレームの装着とシートベルト、ヘルメットの着用。 3. ランプ類や低速車マークなどの取り付け。問い合わせ、産業経済部産業総務課産業総務係、0220-34-2716。 農繁期の路面清掃にご協力ください。農繁期にはトラクターなどから道路に土が落ちることがあります。道路に落ちた泥や土の塊は通行の妨げになるだけでなく、交通事故の原因となる場合もあり、道路法で禁止行為として規定されています。やむを得ず道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃をお願いします。皆さんが安全で快適に通行できるようご協力をお願いします。問い合わせ、建設部建設総務課道路河川管理係、0220-34-2365。販売用特用リン酸物の放射能測定。福島第一原子力発電所事故に伴い、市内産特用リン酸物の土地栽培、原木しいたけ、コシ油、野生キノコ類が出荷制限指示を受けています。出荷制限指示解除については、県が定める計画に基づき管理される土地栽培、原木しいたけは解除されたものの、それ以外の品目は出荷制限が続く見込みです。出荷制限を受けていない特用リン酸物であっても、山菜など野生採取物は採取場所によっては基準値を超える可能性があることから、出荷・販売者による自主検査を支援します。対象者、市内の直売所などで特用リン酸物や加工品を販売している人、自家消費目的の人は対象外です。測定できるもの、市内の直売所などで販売する特用リン酸物、出荷制限品目のコシ油、野生キノコ類は測定できません。測定したいものを販売する状態で持ち込んでください。測定上限サイズ、幅30cm かける長さ30cm かける高さ20cm。 測定日時、4月1日から6月30日の水、金、土曜、午前9時から午後4時。測定場所、道の駅津山もくもくランド伝習館。申し込み、道の駅津山もくもくランド。問い合わせ、産業経済部農林振興課林業振興係、0220-34-2709。第3子以降の小学校入学に祝い金を支給。対象、5月1日時点で市内に住所を置き、本年4月に第3子以降が小学校に入学した保護者。支給金額、1人につき3万円。4月中旬に申請書と支給概要などを小学校を通して配布します。申請期限、5月23日月曜。その他、第3子以降が小学校に入学しても該当しない場合があります。支給要件などの詳細については、支給概要を確認ください。また、市内に住所を置き他の市町村の小学校に入学した場合は問い合わせください。問い合わせ、教育委員会教育部学校教育課教育振興係、0220-34-2679。 ウクライナ救援金の募金箱を設置。ロシアによるウクライナ侵攻により被害に遭われている人たちへの救援や、ウクライナからの避難民を受け入れる周辺国での救援活動を支援するため、各総合所と福祉事務所生活福祉課の窓口に 募金箱を設置しています。救援金は日本赤十字社を通じて現地での支援に役立てられます。皆さんの温かいご支援をお願いします。受付期限5月31日火曜。問い合わせ福祉事務所生活福祉課福祉総務係0220-58-5552。地震に関する情報はホームページで。3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震に関する情報を市公式ホームページで随時更新しています。減免などの詳細はホームページで確認するか問い合わせください。問い合わせ総務部防災危機対策室危機対策係0220-23-7393。ゴミの正しい分別をお願いします。瀬戸物陶磁器類。瀬戸物は埋め立てゴミ指定袋で回収します。燃やせないゴミで出さないようお願いします。プラスチック製ボトル容器。資源ゴミのプラスチック製ボトル容器の対象品目には次のものも含まれますので資源ゴミとして出してください。プラマークがついた詰め替え用袋、お菓子の袋、チューブ類などのプラスチック製品。中身を使い切って軽く水洗いし、キャップやラベルと同じ透明な袋に入れて出してください。問い合わせ市民生活部環境課廃棄物対策室0220-58-5553。市の組織が変わりました。市では4月1日付で行政組織を改編しました。健全で実効性の高い財政運営を実施するとともに、財政経営課財政係を細分化し、地方公会計制度による財務書類のデータ分析など地方公会計の活用を促進するため財政調整係を新設しました。またデジタル社会の実現に向けた取り組みを推進し、 ICT を活用したまちづくりを一層推進するためスマート行政推進係を総務部からまちづくり推進課に移管します。問い合わせ総務部人事課人事研修係0220-22-2145。J アラートの緊急情報を即時に情報伝達試験を実施。全国瞬時警報システムから送られてくる武力攻撃などの緊急情報を確実に皆さんに伝えるため、コミュニティ FM 放送と登米市メール配信サービスにより情報伝達試験を実施します。5月18日水曜午前11時ごろ、災害発生などにより中止する場合があります。問い合わせ総務部防災危機対策室危機対策係0220-23-7393。年金だより。国民年金保険料納付は納期限までに、令和4年4月分から令和5年3月分までの国民年金保険料は月額16,590円です。毎月の保険料の納付期限は翌月の末日です。保険料の納め忘れがあると、不慮の事故が発生した際に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、必ず納付期限までに納めてください。なお、所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があります。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、令和2年2月分以降の保険料の納付が免除・猶予される臨時特例措置も設けられていますので、各総合支所市民課窓口へ相談ください。問い合わせ年金加入者ダイヤル0570-003-004。市民生活部国保年金課年金医療係 0220-00-0004 0120-58-2166 相談、生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で、秘密は守ります。開催日5月10日、5月24日、6月14日、6月28日、いずれも火曜、10時から16時。問い合わせ、ソエールとめ、0220-23-8610。出産や育児について気軽に相談ください。寄り添いホット相談。妊娠中のことや出産・育児について一人で悩んでいませんか？心配なことや不安なことなど気軽に相談ください。助産師が個別相談に応じます。5月17日火曜午前9時半から午後3時場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。こんにちは赤ちゃんサロン。内容、ベビーマッサージとママストレッチ、うちの子の未来学、三つ子の魂100まで。5月24日火曜午前10時から11時半。場所、波佐間子育て支援センター。申し込み問い合わせ、南方子育てサポートセンター、0220-58-5558。市は市内に住む外国人の皆さんを支援するため相談窓口を設置し、生活での困りごとや行政手続きなどでわからないことがあった場合、相談を無料で受け付けています。開設日時、電話相談、月から水金曜午前9時から午後4時。定例開設相談、毎週金曜午後7時から9時。開設場所、登米市国際交流協会豊間総合支所2階。対応言語、中国語、韓国語、英語、日本語。問い合わせ、登米市国際交流協会、0220-52-2144。就活のあり方を学ぶ相談セミナー開催。就活の進め方について専門家が詳しく丁寧に解説、相談対応します。5月7日土曜午後2時から3時半。場所、宮城 NPO プラザ。内容、年金セミナー、豊かな老後のために今できること。参加費は無料です。申し込み期限5月6日金曜。申し込み問い合わせ、 NPO 法人海と空、0220-200-6315。多重債務者無料法律相談、5月27日金曜午後1時から4時10分。場所、波佐間にぎわいセンター。担当、海保津育子司法書士。相談申し込み、0220-58-2117。相談料は無料です。問い合わせ、市民生活部市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。夜間納税相談窓口、4月5月分。4月28日5月26日、いずれも木曜午後8時まで。場所、問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。5月の納税、固定資産税1期、国民健康保険税1期、介護保険料1期。納期限5月31日火曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。警察署からのお知らせ、大型連休が始まると高速道路や長距離を運転する機会が多くなります。 余裕を持った計画と安全運転で楽しい思い出を作りましょう。3月の災害件数、火災9件、救急303件、救助8件。市内では3月に9件の火災が発生しています。火災を早期に発見し、被害を少なくするため、住宅用火災警報器を設置しましょう。
佐沼港ボート部第33回全国高等学校選抜ボート大会は3月19日から21日まで浜松市天竜ボート場で開かれ、佐沼港ボート部から3チームが出場した。女子シングルスカルで出場した黒田絵馬は、中学時代は吹奏楽部に所属、運動部出身の他の部員や昨年全国大会へ出場した先輩たちに負けないよう食らいつきながら練習に励んだ。自分の力を精一杯発揮したいとシングルスカルでの出場を直訴。3位で全国大会への出場を決めた東北大会のレース後、自然と流れた涙は黒田の努力を物語っていた。全国大会予選では緊張からミスが増え、タイムは伸び悩んだが、一度漕いだことで気持ちが楽になったと敗者復活戦をグループ1位で突破。準決勝で敗れたものの、周囲の支えに感謝しながら夏の大会でもベストを尽くすと前を向いた。ダブルスカルで出場した1年の久保田奈々と大場二子は物心がついた頃からの幼馴染。入部当初から頭角を現した久保田に対し、大場は部内の選抜レースで勝ちきれず、ダブルスカルでの県大会出場はかなわなかった。大場は悔しかった分、冬の練習を人一倍頑張ったと奮起。全国大会前に再び開催された部内の選抜レースで好タイムを記録し、直前で全国出場メンバーの座を勝ち取った。二人で練習できる時間は数えるほどしかなかったが、久保田は息があって漕ぎやすかったと阿吽の呼吸を見せる。3位までが準決勝に進める全国大会予選ではグループ4位と惜しくも敗れたが、競技を始めて1年足らずの2人は確実に全国での爪痕を残した。男子舵手付きクオドルプルは漕ぎ手4人に舵手1人を加えた5人乗りの種目。クルーリーダーの西条颯を中心に練習を重ねた。迎えた秋の県大会、1位通過で東北大会へ進んだが、さらなる強豪がひしめく東北大会でも1位になることが全国大会出場への絶対条件。このままではいけないとチーム内で積極的に声掛けするよう意識した。タイムはぐんぐん伸び、東北大会では他に大差をつけて優勝。全国大会ではオールが折れるトラブルから予選で敗退したが、ベストを尽くせれば全国大会でも通用すると自信を深めた。顧問の井上雄一先生は、全国大会に3チームも出場できたことは大きな収穫、この経験を今後に生かしていくと先を見据える。部内での競争がさらに活気づく佐沼港ボート部、全国大会への経験を胸に夏の飛躍へ舵を切った。
第35回東北高等学校空手道選抜大会、男子団体組手3位、登米総合産業校空手道部、三上英太部長、鈴木玲二さん、川熊海人さん、宮本俊太さん、鈴木遥さんの5人が空手道着に身を包んだ力強い姿の写真が掲載されています。第35回東北高等学校空手道選抜大会は1月21日から23日まで秋田県立武道館で開かれ、登米総合産業校空手道部が 男子団体組手で3位に輝き、2016年以来2度目の全国大会出場を決めた。団体組手は5人制。1対1の対決で先に3勝した方が勝利する。引き分けなどで勝利数が同じ場合は、総取得ポイントの差で勝敗が決まる。全国大会出場の決め手になったのは県大会東北学院コートの試合だったと部長の三上英太は振り返る。鈴木遥が挑んだ中堅戦、序盤のスコアは5対0、問題なく勝てそうだが、チームが引き分けになる可能性を考え、大技に挑戦しようと一か八か崩し技を繰り出した。これが見事に決まり、スコア8対0で勝利。1勝2敗1引き分けで迎えた大将戦。副将戦に敗退したものの、先ほどの鈴木の判断が生き、ポイントは優勢。ここで勝てば得失点差で決勝へと進める。川熊海斗は緊張はあったが、自分の強みを生かした試合にしようと思ったと当時を振り返る。同点で迎えた試合終盤、一瞬の隙を見逃さず突きを決めた。得意のカウンターで掴んだ渾身の勝利だった。その後の決勝には惜しくも敗れたが、東北大会へと駒を進めることとなった。東北大会に向け5人はタイプの異なる相手との試合を想定し、 OB と模擬試合を繰り返すなど実戦形式の練習を増やした。迎えた東北大会、互いに助け合いながら勝ち進んだ準決勝で思わぬ事態が起こった。先方、次方と続けて敗れ後がない。中堅戦に挑んだのは川熊。格上の相手と渡り合っていた最中、突然審判からストップがかかった。力が入りすぎたのか、気がつかぬ間に怪我を負い、足から出血していたのだ。試合続行は不可能。残念ながら棄権となり、結果は3位。優勝は逃したが、7年前に繰り上がりで出場権を得た時とは違い、今回は実力で全国大会への切符を手にした。全国大会を目前に控えた3月16日、開催地の宮城県で最大震度6強を観測する地震が発生。会場も被害を受け、大会は中止に。地元で開催予定だったこともあり、ショックは大きかった。1週間後、落ち込むメンバーに思わぬ知らせが届いた。なんと代替大会の開催が決まったのだ。どこが相手でも勝てるよう今まで通り練習するのみと部長の三上は力強く語る。一度は途絶えた全国への道、勝利を目指して5人は再び歩み出す。
ときめき人、小さなきっかけでたくさんの人とつながる楽しさを。豊里町鈴木珠美さん、1975年生まれ、血液型 A 型。プロフィール、手のひらサークル種るべは、身の回りの生活の中から不思議を楽しむ科学講座を開いたり、畑作業を通じて食育するエディブリーヤードなど年間を通して活動しています。一緒に活動し楽しみたい人を随時募集しています。鈴木さんが代表を務める手のひらサークル種るべは、子育て世代の母親たちの親子で楽しいことをしてみたいという声がきっかけで発足した豊間町を拠点として、地域のおじいさん、おばあさん、さまざまな団体の皆さんに協力をいただきながら活動を展開している。地域の資源である人や物を探し出し、もっと輝かせ生かす、そこに暮らす人々をつなげていく。サークル名の種るべは、宮城の方言である種る、探すをもとにした。春はタケノコ、梅や桑の実、秋には柿や芋、味噌作りや干し柿作り、昔それぞれの家庭で当たり前のように手に取り続けていたこと、 それらを伝承できる環境は少なくなっている。そこで橋渡しになるべく、若い世代や子どもたちに知ってもらう活動を行うようになった。手間はかかるが、子どもたちや若いママたちには新鮮に感じるようで、楽しんでもらえていると代表の鈴木さんは話す。昨年は畑作業を通じて協力し合い、一緒に食べるエディブルヤードスクールを開催。落花生や綿の栽培、夏野菜を育ててピザを作ったりもした。子どもたち中心のイベント、子ども店長やハロウィンパレード、近所の農家さん中心の収穫祭イベントなども開催した。小さなきっかけでたくさんの人とつながれる楽しさを多くの皆さんに知ってもらいたい。地域全体で子どもたちを育てていきたい、その思いの仲間たちが集まっている。編集後期、取材で幼い頃に通った幼稚園を訪問しました。卒園したくないと泣いてしまった日を懐かしく思います。春は出会いと別れの季節、私も4月から別の部署へ旅立つことになりました。短い間でしたが、いろいろな人にお世話になりました。皆さん本当にありがとうございました。大田ちめさん、市民の広場とときめき人の取材を担当しました。短期間での取材構成ができるのは、受け入れてくれる皆さんの優しさがあってこそと感謝の念につきます。移動で広報の担当を離れますが、取材での学びを大切に新しい道を歩んでいきます。高橋さん、別の部署へ移動になりました。広報を担当した4年間の中で学んだ数多くのことを活かせるよう、今後も仕事に取り組んでいきたいと思います。また協力してくれた人、支えてくれた人、読んでくれた人など関係する多くの皆さんに感謝しています。本当にありがとうございました。三浦さん、
ここに来て暖かい日が続いたと思ったら、急に目の前の景色が桜色に変わりました。桜花爛漫に咲き誇り、私たちを楽しませてくれています。庭や道端のたくさんの花も負けじと開き始め、春の香りを感じさせます。心までワクワクしますね。ただ心配なのはコロナです。なかなか影を潜める気配がなく、長期戦になりました。困惑しないように、私たちは常に初心に帰り、私たちができる3密に気をつけ、手洗いうがいなど、もう一度声かけ合いましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、阿部直子、西岡陽子、小野寺久子、佐々木真知子、川島敦子、川瀬薫、佐々木絹子、河野典子、小野寺恵子。編集、川瀬薫、川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。